のぎついってプレゼンツのぎつアー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も11月某日東京某昭和ヶ谷よりお届けしております。お相手は私東横名人と、今日もリモートで大阪からこの方です。
どうも、生まれ変わりたいヒロです。
生まれ変わりたい、先週はちょっと多分結構惹かれてる人も多かった人を殺すことが
ドン引きでしょ。
ドン引きですね、本当にね。
ドン引きでしょ。
何でしたっけ。え、じゃあそれ余計に悪いやん。でどうすんの。
この人こう言ってるけどどう思う、あなた
っていう、この怖いですね。
怖いです。
はい、はい、今日はね、ちょっと人を思いやることをヒロさんにも思ってほしいんですよ、
うん、ですね、
僕は。
はい。
僕はどちらかというと人と争うことが苦手だし、なんかね、こう人と喧嘩して負けることの方が、多分言い負かされることの方が多いかなと思うんで。
ああ。
なんか勝ったっていうのってそんなにないんですよ。
勝とうと思ってもやってるわけじゃないんですけど。
ないけどね。
ただ、自分の納得できないことには折れねないっていう性格。
なんか、謝ってばっかりの人生だったなって思うことも多いのでね。
僕が謝らないわけじゃないですよ。
いやいや、ふと不意に人を傷つけてないかっていうことをずっとビクビクしながら僕は。
それはね、うん、思います。
傲慢になってないかと。人を傷つけてないかっていうことを、
ね、傷つけてるかな、たまには
思ってるんですよ。
はい。
で、まあ X でこういう投稿があったらしいんですよね。トランプとアメリカとのこの関税交渉で、赤澤さんっていう自民党の議員、今まあ経産大臣かな、経産省の人ですけども、うんうん、その人にスーツにフケがすごいですと指摘された。赤澤経産省が支持性失神であることを引用で告白。同じ病に悩む人の反応と周囲のへの理解へつながることを期待する声集まるっていうタイトルのツイッターの記事なんですけども、
知りませんでした。
X でね、
うん、
まあ、これはアンチの人じゃなくて、赤澤さん、はい、私は支持しています。今予算委員会、見ていますが、スーツにフケがすごいです。秘書含め、このボスを見たらフケを払いましょう。
うん、優しさから言ってはんの
かな。優しさから言って、まあ、審判の人が言ってくれてるから、赤澤さんも、真摯なご投稿に感謝です。赤澤は、祖父譲りの脂質性失神という、病気のためにどうしても時間とともに白く生き上がった頭皮が、フケのように肩に落ちています。できる限り注意しよう、注意するようにしていますが、集中しているタイミングなどは気づかず、溜まってしまうこともしばしばあります。毎日シャンプーしたり、病院にも通ったり、同じお悩みを持つ経産省の職員の方が有効だった治療法を教えてくれたりもしますが、なかなかうまくいかなくて、点々。この仕事では見た目に気をすること、気を配ることも大切だと理解しているつもりですが、このような事情があることもどうかご理解ください。うん、という。
父兄めっちゃすごいけど、
うん。
いや、それ病気ですねんって話なんですか？
そうなんです。でね、
ああ、
さっきヒロさんにこのネタするよっていうので見せた広告があったんです。
はい、はい。
ミカロンっていう昭和の詩。
うん。
フィニッシュ講和の講和製薬が作っているミカロンっていうシャンプーがあったんですよ。うん、で、ヒロさんは僕と同い年で同級生なのに、この CM を見たことないっていうことを言っているんですよ。フケにはミカロンですよって。で、この広告がピタッとなくなったんですよ。はい、平成の初期ぐらいに。
ああ、はいはいはい。
で、僕は、フケって治る病気なんだろうって思ってたんですよね。
え、フケって病気なんですか？
病気。
そもそも。
うん。
え、フケって誰でも出るんじゃないですか？
出ない出ない。
え？
あれだから、頭皮が粉っぽくなって、
はい。
うん。肩にこうつくみたいな。
フケ自体が病気なんですか？
うん。
え、知らんかった。普通にみんな出るもんや思ってました。
出る、いや、大なり小なり出ると思うけど、それが過敏に出る。だから、アトピーっぽい人も出る可能性もあるし、
うん、うん、うん、うん。
フケって結構、 見た感じやっぱり確かにこのね赤澤さんが指摘されたように、うん、目立つこと結構あるんですよ。
あります。電車乗っててもよくそんなことありますよ。
それなんとかせいやっていう風に言いたいけど、うん、治らないこともしばしばあって、ただ昭和のテレビにはヒロさんは見てないって言ってるけどこの、うん、このあのラジオは基本的にはもう自分と同世代よりもっと上の人が聞いてくれてるから、見からいてあったよなってみんな湧いてると思いますよ、ぞっと。で、
ザザ
このミカロンの話題をこれ多分僕3回ぐらい言ってるんですよ、ラジオで。ミカロンの CM がなくなったなんでなんてことをずっと言ってるんだけど、わかんなかったんだけど、純粋に、10年ぐらい前に生産中止になっているみたいで、で、講和がもう出してないだけで、フケミンとかっていう別のシャンプーは細々とよそが作ってるのがあるらしくて、まあ、それが効いたり効かなかったりするんですって。
え？どういうこと？効いたり効かなかったり。
だから別に効かないかどうかっていうと、ミカロンの時も別にこの大衆薬だから、効かないこともあるわけじゃないですか。
うん、はい、ああ、まあまあそういうことか、うん。なるほど。
だって市販の薬なんだから。
うん、確かに確かに。
うん。やっぱり皮膚科ちゃんと行けやって話にもなってくるし。
うんうん、
まあ、やっぱり赤澤さんと同じく、やっぱり悩んでる人ってやっぱりいるし、会社にもそういう人いて、指摘しようかどうかっていうのを、会社では僕いっぱい、そういうシーンで壊すんですよ。やっぱりいっぱい人数いるから、
ね。あ、まあ、確かに。うん。
だから、前も言ったけど、上司がちょっとアンモニア臭かったっていう気があって、
ちょっとそれは、
仲いい人だから、別に、ちょっと今日、かもしれますよって言おうかなと思ったんですよ。
ああ、それ難しいですね。
でも、それは僕はずっと大阪から一緒に、こう、東京に移動してきた人だから、もう20年くらい付き合ってる人だから、全然言えるんですよ。
まあまあ言えると。
ちょっと小づいて、ちょ、臭いよ今日って言おうかなと思ったけど。
臭い、うん。
ただ、前も言ったけど、介護していたりね。
ああ。ありますね、
そうするとアンモニア臭つくっていうのも多分あるんだろうなと思ったから、
うんうん、絶対ある。
それをその日の夕方の帰りの電車でネットで見てて、あ、言わんでよかったって思ったっていうのも
あった。は
い
は
い、
ああ、でも、
うん、
言ってあげた方が優しくないですか？
言う場合もある。言ってあげても、関係性が出来上がってるんだったら別に言っても気づかない、うん。ありがとうって言ってくれるかもしれないから。
なんとかさ、なんかあったんですか？ちょっと今日あれ、
臭かったですよ。
ちょっと気いや、臭いとは言わへん、絶対。いや、あんたの方がひどくない。いや、ちょっと、ね、気になったんやけど、ぐらいの。
いやいや
気になったんですけど、って。
そうですね。
臭いって。
臭いって。気になったんですけど。
寝込むわ、僕。次の日から行けへんわ、会社。そんなん言われたら。
上司だけど。
うん。
いや、
へこへこ、うん。
で、だから、まあまあ、その、風景自体がだいぶ少なくなったのかなって。まあ、衛生感覚が高くなり、うん、免疫力がみんな落ちてるのと同じく、綺麗な、うん、ね、漂白された世の中だから、父兄の病気に悩む人がだいぶ少なくなったから、ミカロもなくなったのかって思ったんだけど、うん、そうでもなくて、やっぱり悩んでる人はまだまだいるわけですよ。
はいはい、
でももう一個思い出してください。
はい、
平成から昭和から昭和の CM にめちゃめちゃあったけど、はい、今令和の時代に流れない CM ってもう一個あるんですよ。
タバコ？
あ、もうそれはもちろんある。
もちろん。
マールボロカントリーとか、ラークとか、
スピークラーク。
スピークラーク。スピークラーク。
じゃなくて。じゃなくて。
いいよね。
え、医療系ですか？
イエス、医療系です。
え？うがい薬はでもあれは。
あれはね、明治がね、イソジンをね、
明治の、
うん、イソジンブランドをもうやめるって言って、
放出しやすい。
放出して、イソジンって名前はなくなり、うん、イソジンって名前使えないですよ、明治の、あれだったから。県営うがい薬になりましたよ。
うん。
うん。
じゃなくて。
じゃなくて。
え？じゃなくて？
うん。
頭、え？何やろ？バファリン？
優しさは、優しさの半分でできてますよね。
そうそう、半分優しさのやつ。
うん。人には人の乳酸菌って、うん、それって人のうんこから作ったってこと？みたいな。乳酸菌。
はい。
なんかこの前衝撃的なこと言ってたけど、朝の番組でヨーグルトの特集をやっていて、
はあは
あ、乳酸菌ってめちゃめちゃいっぱいあるんですって。
ありますね。
で、明治の研究開発のセンターでは、乳酸菌が5000株以上保管されてるらしくて、
うんうん、はいはい。
なんかノアの箱舟みたいなイメージですけど。
もう常に研究のとこでしょ。
そうそうそう。R1 は、 人由来の乳酸菌なんですって。お明治の社員のからできた乳酸菌、取った乳酸菌らしいですよ。
そう、うん、やば、何そのイブみたいなやつ。
いやいやいや、すごい、すごいよね、なんかね。明治の社員の多分、から取った人には人の乳酸菌で R1 出てきてるらしいですよ。
そう書いといてくれよ。あ、生産者で顔出しといてくださいよ。
私が作りましたって。
そうそう。私の乳酸菌です。みたいな。
いやだから、
中村みたいな。
あの、菌の世界はすっごいロマンがあるなと思っていて、あの、うんうん、空にも納豆菌が降り注いでいてね。
ああ、菌ですからね。
菌ですから、
うんうん、
あの、飛行機で取った納豆菌で何かいい納豆ができたとか。
へー、
あと海の中とかにもやっぱり乳酸菌とかもいるらしくて、
へ
ー、すげえロマンある世界だなーって思いました。
うん、
うん、話題はそれだけど、じゃあその昭和CM がめっきり減ったものは何？
わからない。
わからない。水虫薬です。
なんだろう。
水虫薬。
あ、竹中直人。
ブテナロック。まあ、ブテナロックはまだやってるよね。
やってる。
やってるんだけど、うん、自分が水虫になって、
うん、
いや、もう市販の水虫薬なんか全然使わなかったし、はいはい、自分の親が市販の水虫薬を使ってたから、皮膚科に行くっていう概念がなかったんですよ。うん、私の中では。
ああ、それは市販の薬が効いてたから、これでは全然 OK ってことやったんですかね。
効かないからこそ、
うん、
水虫薬って、バンバンコマーシャルやってたんです。最近見ないでしょ、水虫薬のコマーシャルって。
いや見ないです。
恥ずかしいし水虫って
恥ずかしいですか。
うん、
病気やからしゃあないじゃないですか。
いや、
ね、スーパー銭湯とかもね、養育士みんな。
ヒロさん、水虫になったことはありますか？
あります。あるんだ。まさにブテナブロック。聞くやん、これ。カサカサやん、穴折ったみたいな、すごーって思いました。
カサカサジュクジュクでしょ、水虫って。
うんうん
で、僕はなんで水虫になったかっていうと、足の裏が臭いって、はい、家帰ってきた時に嫁さんにやっぱり、早く靴下脱いでよみたいなこと言われて、ひどく傷ついた私はですね。
早く靴下脱いでよ。
いや、足洗っておいで、みたいなこと言われるわけですよ。
はい、
あの、お匂いに敏感な奥様なんで。
うん、ああ、なるほど。
うん。まあ、自分で匂っても、ああ、確かに納豆みたいな匂いするなって思う時はあるから。
いや、思う。だって、玄関で、靴脱いで、くさって思ったり、仕事中にくさって思って、何やろうと思ったら自分やったっていうね。
そう。まあ、働いてる証だし、まあ、実際が自分が汗っかきだから臭くなるの仕方ないんだけど、だから、明晩クリームみたいなものを、デオナチュレみたいなものを塗りすぎてあんまりちゃんと綺麗にしなかったから、それが悪化して水虫になったっていうのもあるんですよ。なんか、本末転倒やな、みたいな感じだけど。
なるほど。
もうこれはもうなんか薬やり行くのも恥ずかしいなと思って、病院に行こうと思って皮膚科に行ったら一発ですね。3ヶ月ぐらい薬を塗り続けてたら、
へ
ー、だから、いや、かなりジュクジュクでしたからね。
あ、そうなんですね。へー、
そう。
でも、まあ病院行くのが一番ですよね。
やっぱりいい薬ができたから水虫薬ってなくなったのかなっていうのも。
あ
ー、胃薬も最近少ないでしょ。ガスターデンっていうのが出てから、
ああ見かけない、あんまり飲む前に飲む的なやつは出るけど。
で、あともう一個なくなってんのは、胃潰瘍とか十二指腸潰瘍とかってもう全然会社の中で聞かないじゃないですか。
ああ、聞かない。
いや、わかんないんですよ。統計が見てないから全然わかんないんだけど、胃潰瘍よりも先にメンタルダウンしちゃうやつの方が多いのかな。
胃がやられる前に、
そう、
メンタルがいってま
う。いや、そう考えたら昔の方が、胃潰瘍の方がなんか治りそうじゃん。なんか養生すれば。
え、でも胃潰瘍の薬なんかありました？
ない。だから胃薬。
ないですよね。うん、あ、胃薬、ね。
いいにゃないた。
大谷さんは僕はもう常に常備してますけど。
いつの時にね。
いつの時、ね、大谷さんとセイロが。
胃が痛い感覚って、いくつぐらいから経験しました？胃痛いな。
全くないです。いい痛いなんて思ったことないです。
え、じゃあなんで大谷さん飲んでんの？
いや、もう、脂っこいもん食ってもたなとか、そういう時
です。ああ、そういう。
食後。
そういう何？ヘパリーゼ的な。
そうそう、うわ、なん、 ここ、まあ、この串カツ出る出るやんけ、油で、みたいな。うわ、なんか胃もたれするわ、っていう時に。
じゃあ、
大谷さん。はあ、だから、胃が痛いとかはない。
うん、幸せな。幸せですね。
はい。
胃が痛い経験は僕、20代後半で初めて味わいましたけど。
お腹痛いとはちゃうんでしょ？
違う。胃が痛い、純粋に。胃の部分が痛い。
どう痛いかが分かんないです。なったことないから。
それって、ストレスの描写が、
はい。
限りなくもう、いつっていうのはないってことになってんのかな？今、メンタルの方に行ってるから。
うん。うん、
よくなんか、部下が やらかして、ああ、上司が胃が痛いみたいな描写って、なんか刑事ドラマとかあったじゃないですか。
うん、うん、うん。ねえ、まあ、セリフとしてね、胃が痛いっていうは言うけれども、う
ん、おまけみたいな。
実際に、いや、どう痛いんやろって。なんかキリキリとか良いじゃないですか。
キリキリはしましたね。確かに。
え、キリキリするんですか？
あの、昔ね。でも最近あまりないなっていうのもあるけど。うん、そう。だからね、
うん、
時代が進みにつれて、流行りの病気も変わってくるのかなっていうのも。
変わるって。だからその、不健民とかにしても、僕、不健なんか病気と思ってなかったし。
病気です、立派な。
あ、そうなんやね。なおかつ、あの、僕の使ってるシャンプーとか、
うん、
ああいうのも、だいたい男性のその整髪量とか、そういうとこに行くと、
うん、
フケにも効くとか、
うん、
皮脂の油にとか書いてるじゃないですか。
そう。
まあ、だいたいのシャンプー書いてますよ。男物のとこ行ったら。だから、なんやろ、そのフケって病気とも思ってなかったし、エースのそのシャンプーがもう良くなってるっていうのもあるんじゃないですか。
それもあるかもしれないですけど、でもやっぱり一定数フケのある人はいますからね。
うんうん、
全然。
いる、めっちゃいる。めっちゃ、うん、めっちゃ老けない人いる。うん、ふわーって、スーツのね、肩とか、ね。
なんとかせえよって思うけど、まあ、こればっかり自分が気づかないのと、無頓着っていう人も多分いると思うんですよ。
うん。
それだって、飲食店行った時に、
はい。
なんでこのカウンターこんな汚いのとか、この醤油とかのところになんかネチャーってついてんのってあったりするじゃないですか。
ある。あれはもうある。
もうちょっと掃除そこしといたらいいのにって、俺バイトやったら絶対そこ掃除するけどな。
いや、そうですよね。
って思う時は結構あるじゃないですか。まあその無頓着さ度合いっていうのもあるし、うんな、サラリーマンなんかでやってると、革靴の減り方がすっごい広い人っているじゃないですか。靴の減り方が。お前、どこのヤンシャやっていうぐらい、この、ハの字になってたり、そうそう逆ハの字になってたり。
脱皮したんか、その革靴みたいな。
そう。で、時々その階段で、こうね、通勤の時とか、駅、地下鉄から上がってくる時とか多いみたいな。もう、なんとか奥さんとか言ってくれないのかな、この人、みたいなんて。
うんうんうん。
うん。なんか、ミスターミニット行って、かかとだけ交換もできるんだよって。
はいはいはいはい。
いうのもあったりとか。
ありますね。
まあ、身だしなみの一つっていうの、努力できたらなんとかできるところもあったりもするんでしょうけど。
でも、それ難しいですよね。注意の仕方が注意っていうか、声の書き方が難しいんです。
でも下手したらね、いや、老け野郎とか言われたりすることもあるし、
たまに、
なんかね、その、安倍晋三が、
ああ、安倍さんもそう
だったか。戻ってくるときに、お腹ポンポン痛いって言ってた人、もう一回コロナ、政治家っていうか、総理大臣なんかなってほしないわみたいなことを言ってたり、桂南光さんが、過去に言ってたやつを掘り起こされたりしてるわけですよ。その病気の人を、そのね、お腹ポンポン痛いから、その人が、みたいな、言う人もやっぱりいるわけですよ、くじ下がない人たちは。
昔、太ってる子がいて、
うん、
で、その子はいじめられてて、小学生の時かな。うん、でも、その子は実は、なんか、病気で薬を打って副作用で太ってましたっていうことがあって。
ありますよね、そういうの。
うん。だそれから、人の外見に関しては、
うん、
めったなことは言えへんなと、小学校の時に僕は思いました。だからもうほんまに病気かもしれないし、ほんまに匂う方、
うん、
自分もそうかもしれない。わかんないですよ。うん、それは自分の匂いがあんまわからへんから。
うん、
でも匂う方って言うんですよ、やっぱり。会社でも。うん、で、僕もそれね、ちょうどずっと、僕ちょっと鼻鈍感で、匂い鈍感で。う
らやまし
い。ある、その上司の人が、あいつちょっと匂わへんかっていう話を違う上司としてて。
うん、
で、おい、ヒロって、どう思うって いや、僕全然わかんないです。え、そうなんですかつって、いや、あいつな、なんか匂う時あんねんって、臭い時あんねんって言ってんねんけど、
うん、
いや、全然わかんないです。って言ってた何日か後ぐらいに、あ、ほんまやっていう時があって、
うん、
で、そっからまだ何にも言ってないんですけど、どう言って声かけてあげたらええかなって考えて。
悩ましいですね。
悩ましい。で、ね、そんな20年来の同僚みたいな感じじゃないんで、下の子なんで、うん、うん、ちょっと君、匂うよ、どうしたのかな、みたいな。いや、それこそ病気っていう可能性と、例えば家庭環境の可能性もあるし、
うん、
じゃあそれ一言目、どうしたのかなって。で、なかなか二人っきりになる場面ってないんですよ。
うん、
やっぱりみんなの前で言うのかわいそうじゃないですか、やっぱりね。うん、ね、あのタイミングと声のかけ方をどうしよっかなっていうのは悩んで、悩みっていうか悩みほどではないんですけど、どうしたもんかなっていうのはありましたね。ありましたねっていうか、もう現在進行形ですね。
いや、だから本当に会社の人とかに思うのは、口臭かったら今日口臭いでって言ってほしいんですよ。
あ、
もう
それ
もう本当に
大問題ですよ。
準備万端に歯ブラシは常備してますから。
あ、素晴らしい。僕もあの、うん、車と会社の机にはあのマウスウォッシュを入れております。
いや、本当難しいですよね。だから、本当政治家で安倍さんがそうだったけど、うん、石破茂自体も食べ方がめちゃめちゃ汚かった
じゃないですか。あれはマナーでしょ。あれ病気じゃないですか。
いやー、わからない。
箸ちゃんと持てない病ですか。
いやいやいやいやいや。で、それをある人が言ってたんですよ。あの、ずっと今 YouTube とかいろんなショート動画で出てくる元大王製紙の会長。
ああ、あの人。
板垣元高。ね、あの、うん、ラスベガスのカジノで160億溶かした人ね。
うん。うん、なんかちょっと、うん、あの、負けそうになったら向きになる人ね。
そう。で、散々やっぱり、あの人は右曲がり、右の人やから、石破さんのこと悪く言ってたんだけど、食べ方汚い、汚いとかって言ったけど、急に方向転換したして、
う
ん、
え、
何か、石は何か病気かもしれない。その辺は悪いこと言った。ごめんって謝ってた。
あ、そうなんや。
なんかの、
あ、ほんなら、もしかしたらそうなんや。
なんかの病気なのかもしれない。
ああ、でもそう言われたら、あり得るかもな。
あり得るかもしれないでしょ。ただ、政治家の二世なんですよ。確か。鳥取か島根知事かなんかだったと思うんですよね、
うん、
お父さんはね、うん。まあ、いいとこの子だから、
うん、
そんなにマナーってすごい注意されてるはずなんですよ。
そうなんですよ。だから不思議やったんですよね。逆に奔放に育てられたか。
う
ち金あるからいいよ、食べ方ぐらいみたい。
で、あとはその、くちゃらーとかもそうじゃないですか。
あ、もうくちゃらーね。一番苦手なやつ。
くちゃらー苦手だけど、
うん、
くちゃらーも病気なんですよ、多分。
あの、顎のね。顎関節のね。
弱いとかね。
うん。
うん、
閉じり、にくいとか。
あとは滑舌悪いとかっていうのも病気。
あ、それは、そうですね、ありますね。
うん、
あの、ちょっと喫音的な感じ
とか。そうそうそうそう。
いや、いるんですよ、ほんまに。それは、います。ただ、くちゃらー病気って気づいたんは、気づいたってか、その可能性があるって思ったのはそういう人がいたから。
うん。
うん、で、食べるときに、くちゃくちゃ、プラス、
うん、
歯を、もうガッツンガッツンいくんですよ。
ああ。
ガチガチ。ガチガチ言うんですよ、逆にも。
うんうんうん、
すごいな、噛み方って。その時、一緒に食べてて、言ったら、うん、いや、僕、顎のあれが、言うて、え、そうなんって言って、ああ、そうやったんや。わかったわかった。って、いう時はありました。
なるほど。本当に、めったなことは言えないな、っていうのは。
言えない。
自分が不快だって思ってても、仕方なく不可抗力でそうなってる可能性って、全然ある可能性があるから。
うん。
うん。
あるけど、僕に関して言えば、
うん、
不可抗力でも何でもなくて、何か粗相をしてたら、自分が多分バカなだけなんで、言ってもらいたいなとは思ってるんですけどね。でも自分のこともわかんないでしょ、やっぱり。
まあ、自分のことだって、たらどうだろう。
名人、じゃあ、フケどうなんですかって話ですよ。
フケは多分ないかな。足が多分、臭いのは、脱いだら臭い時あるかな。
もうそんな毎日ですよ。いい匂いするわけないじゃないですか。働いて帰ってきた男が。
いや、臭いっていうのは、一生懸命働いた証だと僕は思ってますけどね。
はい、 はい、はい。
足に汗かいてるってことだから。
うん、上司の人なんかやっぱ香水つけたりしてますよ、
ね。臭くなるからね、むしろね。
うん。まあ、 でもその生臭いのと、生臭いっていうんですかね、汗臭いっていうのと、まあ香水やったらまあっていうところじゃないですかね。
まああとは洗濯の生乾き臭をするシャツを着てくるやつね。
それいる。
いるよね。
いる。いるんですけど、
うん、
一人暮らしであったり、
うんうん、
これもなかなか大変な生活を送ってるのかなと、プライベートでは。
生乾き臭は解消できるから言ってあげた方がいいかもね。
洗剤一つでね、変わるんでね。
オキシ漬けする、重曹かオキシ漬け、ハイタ漬けしようぜ、みたいな。それでも、それでも残るからな。
うん。
コインランドリーで一回やってみるっていうのもありだし、
うんうん、
クリーニング出してみるのも、まあ、クリーニングな、うん、難しいな。
あと相手にもよるしね。なんか。
だってある意味カッターシャツとかこの普通のワイシャツを、よれよれのワイシャツ着てくる人もいますからね。
うん、
なんとかせいやそれっていうのも。
前日に、次の日着る服を用意してないパターン。
うん、そんな用意してるんですかみんな。
嘘、しない、しない、
朝は、あ、これかな、みたいな。昨日と同じ服は着ないっていうぐらい、ローテーション多少考えて。
それ多分普段から、ちゃんとしてる人やからちゃいます？ちゃんとこう、ワイシャツとかちゃんとハンガーかけてこうやってここへ置いてって。
あ、クローゼット、
ね。クローゼットがあって。
うんうんうんうん、
僕はもう結構そのガサツなんで。
その何、何サザエさんのカツオ君とワカメちゃんみたいな感じの枕元に
。まあ枕元ではないですけど、
あの描写って、あの描写ってなんなん、あんな生活しやすおんの枕元に。ササエさん
国民的ね、
うん。
アニメやから、子供たちの教育の一環として、そうしてるわけです。ちゃんと明日の準備しなさいよってことで。
あ、ちょっとびっくりした。明日の服用意するっていうのが。
明日の服用意するし、僕はもうスティーブ・ジョブスより前に、同じ服を着るようにしてますから。
うん、
何着も。
便利よね、それもね。うん。
便利です。あと、ちょっとそれは僕自分で病気かなって思ってるんですけど、気に入ったものしか着ないとか、同じものをずっと、その同じも種類のものをずっと着たいっていう。
いやいやいや、楽でいいですよ。
めっちゃ楽です。
うん、
はい、
うん。
で、会社行って、
はい。
ね。そんな別にオフィスラブしに行ってるわけじゃないんで、
うん、
別になんかおしゃれおしゃれじゃないとか、うん、どうでもいいわっていう。
いやーでも本当に言いにくいことを指摘するのが、
ね、
ほとんどはしない方がいいことの方が多いんだろうなっていう感じはしてますね。
なんかそこになんか、あマリア様キリスト様みたいな、仏様みたいな、うん、素晴らしい言葉があればいいんですけど。
またその言葉、救いの言葉。
そうそうそう、救いの言葉。
何かあったの？何かあったのの何かって、なんでその話するんですかって言われる。
鳥が寄ってきそうね、みたいな。
いやいや、怒られるよ。
あかんか。
鳥が寄ってきそうねって、どういう言い方や、ようわからんな。
遠回しにこう、なんか綺麗な表現になるかなと思ったら逆でした、ね。
いやー、でも本当に、まあでも生乾きぐらいかな、生乾きと、靴のこのへたり方がひどい人。うん。
それはやっぱり自分がきっちりしてるから余計気になるんじゃないんですか。
ねえ、おっさんになってくるとね、
うん、
マイナスじゃないですか、存在自体が。
そうですね。だいぶマイナスから入るんで。
だいぶマイナスから入るから、せめてそれをプラスマイナスゼロに近づけていかない、うんうんうん。それでもマイナスの可能性ってあるわけで。
そうですね。
あ、
僕は人、まあ匂いは鈍感かわかんないけど、もう人が何着てるとかもう一切何にも思わないですから、でもやっぱ気になるんですね。
気になるのと、いやー、これ嫁さんに何も言わへんねやって。
嫁はもうほら、諦め、もうなんかもうほら、そういうね、感じになるじゃないですか。
まあまあ、子供の方が大事になるっていうのもあるけど、いや、うん、その人と一緒に歩きたくないっていうのもあるわけじゃないですか。
あ、もうだからあれですよ、奥さん同士でご飯行ったりするわけですよ。ちょっと来週遅いから、みたいな。えって、うん、わかった、って。
そういうこと？いやー、どこまで指摘していいのかな。いやー、なんか、ふけの話は、ふけの指摘しなくてよかったなと。いや、今日ふけ多いから、もうちょっと気をつけた方がいいよって言おうかなと思ったこと何回かあるんです。
うん。
うん。
言ってあげたいの。
いやいやいやいやいやいや
いや。いつも詰まってますね。
言えるか、そんなこと。いいシャンプー紹介するよ、みたいな。
あ、ちょっと、これ、スキーできそうですね。
パウダースノー。
ね、仲良かったらね。
でもよく考えたら、結構、丸坊主というか、ハゲの人に多いんですよね。
え？あ、そっか、うん。神じゃないもんね。
うん。
頭皮の皮脂っていうか。
そう。だから、ね、だからシャンプーの塩もないのかなっていうのもあったりね。
あ、確かに。
うん。
大丈夫です。多分僕、20年、あと10年もしたらもうハゲるんで。
いや、もう大丈夫よ。もうその、その今からのハゲはハゲじゃないからね。50過ぎてからのハゲなんて。
あ、そうなんですか。
もはや。
そうなんですか。
うん。
いや、難しい。でもほんまに、特にね、女性で生乾きのする人が一番難しい。もう絶対声かけね。おっさん同士だったらまだね、なんとかなるんですけど。若い子とかね。
女性には絶対言えないよね。
いや、もう女性なんか絶対もう、会社で女性に話しかけるイコール地雷踏みに行ってるようなもんですから。
なんかでもね、靴の話ですごく印象に残ってんのは、
は
ナンパ師が。
ナンパ師が、
うん、こういう女の子はすぐやれよって言ってたのが、靴の汚い女、カバンの汚い女っていうことを言ってたのがすごい印象に残りますね。そうなんだ。自分を大事にしないみたいなね。
ああ、そういうことか。
そういうことか。って思ったり。
でもそんな人ね、いっぱいいますからね。でも僕の、
うん、
電車とかでそういうのをね、まあ、車内じゃなくて電車とかで思うのは、もう、フケまみれの人とか、
うん、
もう大体、もう、フケ以外にも汚いです。
そうですね。服もね。
だから、こいつはそういうやつなんやなっていう。
うん、
ただ、じゃあ、そのフケがどうのこうので、自分にね、もう、避けるしかないですから。
うん。
避けれない時もあるんですけど。
まあね。
フケチェックとかします？
いや、しない。
家出るとき、か
かる。ないないないないないない。
しないでしょ、うんうん、じゃあ、もうみんなしないんですって、だからそんな多分。
そう、ね。
よっぽどの人じゃない限り。
寝癖ぐらいかな。
あ、寝癖ね。寝癖はまあね、髪整えは髪ますよね。まあ言うて天然パーマなんで、寝癖かどうかわからん時あるんですけど。まあええわ、みたいな。
いや、でも本当に大体ね、外見のことは本当に指摘は難しいし、匂いも難しいし。
うん、もう絶対言っちゃダメ、うん。
言っちゃダメだな。
言っちゃダメやし、それ言ってくる奴がいたら、
うん、
そいつはもう悪魔です。
ねえ。
もじゃ、人のこともじゃもじゃって言ったりね。
あ、はい。
天然パーマの奴がもじゃもじゃって言われて、傷ついてないとでも思ってんのか、みたいな。顔で笑って、こぼれて泣いてるぞ。
天パっていう言葉も、
うん、
まあ、
あ天然パーマ
のルッキズム前世のこの昨今では、ダメですからね。うん、
ダメ。そうなんですよ。なんかな
ガンダムのアムロのことをテンパって言ったりしますけどね。
うん。いや、もうね。いや、だから、テンパの人間からしたら、
うん、
昔はやっぱね、テンパ言われましたよ。なんかその、いじめの系統で。そういう苦い思い出はありますけど、
うん、
でも、テンパの人は、あのね、テンパの、多分山崎まさよしとか、
お
あと、なんだろうな、そういうテンパで、ちょっと、売れた人とかが出てきだしたら、
うん、
テンパの間でテンパリーダーっていうのを決めてて。
そんなあるんや。
そうそう。テンパは悪くないっていう。
いや、でも、なんかテンパって才能あふれる感じはしていいよね。
う
ん、
左利きみたいな。
左利きと一緒で。
そうそうそう。って思い込んで生きてきました。
うん、いやいやいや、実は私テンパで、すごいテンパで、みたいな人いるじゃないですか、うん、女優とかでも。
ああ、アピールするやつはダメです、ね。
ほっといたらすぐテンパになっちゃって、みたいな、
うん。そういうアピールするやつはうざいです、
ね。それはテンパリーダーになれないんですか、
うん、なれないです。そのテンパをなんか、そんなの黙って黙っとけっていう
感じ。なるほどね。
あるんですけど。
なるほどね。
それはいいとして、はい。
ということでね、政治家みたいな、この強い人が、こういう急に弱みを見せると、ちょっとグッと、うん、グッとちょっといいものになると言ったらいいのか。距離が近くなるっていうのも、そのパターンもちょっと、うん、どうなんだろうって思ったりもするけど、
うん、ま
あ、それはそれ、これはこれでね、割り切らないといけないところもあるんで、うん、まあ、ドライに見てもいかなきゃいけないところもあるかなと思うんですけど、
うんうん、
意図しないところからこういうボールが飛んでくることもあるんでね、指摘が。
そうですね。
気をつけないといけないな、うん、
はい、
発言する方もね、思います。
生きにくいわ。
生きにくいね、本当にね。
生きにくい。
頑張ろう、いろいろ、
はい、
そういうことで今日も黒さんにお話しいただきました。来週も続きますよ。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。